こんにちは、フェルモンド斉藤です。
テノール斉藤です。
超リアルな行動心理学第122回をお届けします。
はい、
今日のテーマは最強のナッジは互恵性メッセージ。
互恵性メッセージ
ということなんですけども、うん、ナッジね、ちょっとこうきっかけを与えて行動を促すっていうね、
はい、
ナッジっていうのは何回か出てきてるんですけれども、
来ましたね、
はい、今日はそのナッジを起こす中でも原因となる互恵性メッセージっていうのが出てきましたけれども
ですね、はい、でこれ、まあ、のリチャード・セイラーが、はい、あの最初に提唱したというナッジ理論ですけれども、はい、であのイギリスでこのナッジがすごくこう取り上げられている、うん、公の場でも取り上げられている。でその中の一つの実験でいろんなナッジがある中で何がこう最強の影響力なんだろうかというのを実験した、
うん、どうやったら人が動くのかというその、ね、メッセージの種類があるわけですね。
ですね、
はい
はい、で今回はその8つのグループに分けて、うん、で、これもよくあるんですけれども臓器提供のドナー登録、
はい、なかなかこう集まらないというね、うん、とこもあると思うんですけれども
ですね、はい、でこれを、まあ、運転免許の更新の時にその登録をお願いする、
うん、
でその際にこの臓器提供のドナー登録をお願いしますっていうメッセージだけの、
はい、
まあ、それが一つのグループに対して、うん、で他に、プラスこういうメッセージこういうメッセージというのを追加したらそれがナッジですよね、
うん、
ナッジをつけたらどのくらいこの登録者が変わるのか
変わるのか、
はい
はい、
でまずですね皆さん登録しています。
おみんなやってるから、
はい、
やりましょう、
はい
はい、
もうねあの何十何パーセントの方は登録をしていますという、うん、これは社会規範メッセージ、
はい、
もうみんながやってますよ、あなたもいい大人なんだから、うん、やった方がいいでしょっていうそういうメッセージですよね、はい、これが一つ、それから集合写真っていうんですけれども、うん、
はい、
これ思いつ浮かびますかね、うん、なんか何人かの人がこうニコニコしながら談笑してるような、
はい、
そういう写真があって、
はい、
で、この幸せを守るためにはドナー登録した方がいいのかなと思わせるっていう、う
ん、よくあるようなね集合写真というか
ですよね。
それをイメージさせるようなな
んかありますよね。
ありますね、
はい、
それのグループ、はい、
それがね特にこの言葉は添えないんですけれども、うん、そのドナー登録をお願いしますっていう脇に集合写真がこもっている、うん、それから、ハートのロゴ。
ハートのロゴ。
はい。
はい、
で、これは、ですね、ちょっと、具体的に、どこどこ社みたいな、組織が使っているロゴなんですね。うん、だから、まあ、そうですね、赤十字のマークみたいな、それに近い感覚で捉えるといいと思います。うん、はい、で、そのハートのロゴを添える。で、あとは、毎日、臓器移植を受けられないことで何人の方が亡くなっています、
うん、ちょっと強烈なメッセージですね、は
い、これ損失メッセージという、
は
い、
損失メッセージ、
はいはい、マイナスがありますよという、はい、で、今度は逆にあなたが登録すると9人まで救えます、
はい、
まあ、どういうふうに具体的に臓器を使うのか分かりませんけど9人まで救えますよあなたの力でという、これは利得メッセージ、
うん、プラスのこれをやるとこういうプラスのことがありますよ、
は
い、
ありますよ、はい、でそれから次があなたが臓器移植を必要になったとき助けてほしいのであればドナー登録しましょう。
お、自分がいざというときに、
はい、
助けてほしいんであれば、うん、あなたが今まず率先して助けてくださいと、
はい
はい、
これが互恵性メッセージ。
ここで出てくるわけですね。
はい。
はい。
です
ね。ご形成メッセージ、はい、
であともう一つ最後は、あなたが臓器移植を支持している、臓器移植っていうものに反対じゃない、支持しているのであれば行動しましょうよ。
はいはい、はい、ちょっとなんか気持ちにハートに訴えかけてるような、
はい、はい、でこれはですね、意図と行動のズレを認識させる、自覚させるという、
こう一貫性の法則を刺激する的なところですかね。
はい、はい、そういうことです、うん、この口ではいや臓器移植大事ですよねって言ってるけれども、うん、じゃあドナー登録あなたしてますかっていう、こういうメッセージ以上、これをこう比較をしたところ、
はい、
圧倒的に強力なのが互恵性メッセージだった
ね。これは脅しにかけるよりも、
はい、
何かこうお互いの利益が、
うん、はい、
こう対等になるというかね、うん、自分がやってほしいんであればまずあなたも動いてくださいと、
はい、
うん、というのが一番効いたってことなんですね。
効いたんですですね、はいはい、でその次第2位は損失メッセージなんです。
あ、脅されない
。そうそうそう、はい、脅しですね、うん、あなたが登録しないと、まあ、登録しないとっていうのはすごく脅してますけど、
はい、
現状で毎日3人亡くなってますという、う
ん、まあこうね、痛みの方が、うん、あの心理的なストレスが高いっていうのはね、まあ、もうずっと言われてることなんで、
それですよね、
はい
はいはい、でちなみに、
はい、
集合写真は全く効果がなかった、
うん、もうなんかよくある綺麗な写真はさらっと過ぎ去ってしまうということですね。
ですよね、うん、これもなんかあの求人の求人情報みたいなので、
はい、
なんかすごいいい格好した人が、うん、ニッコニコしながらみんなで同僚同士で肩組んで、
はい、
ね、いる集合写真見ると逆にうさんくさく見えたり、
そうですね、
うん、っていう、でこれはですね、あのマーケティング手法の一つだと思われたんじゃないかなという、そういう推測がされてました。
なるほど、広告ってみんな嫌いですからね。
ですね。はい、だからもうこの臓器移植とは全く関係がない、うん、こう作られた写真を持ってきてそこに貼り付けた、
うん、
そういうようなものにコントロールされたくないっていう、そんな感じでしょうかね。
はいはいはい、そうですね。
で今のはイギリスのでの実験なんですけれども、はい、じゃあ日本だったらどうなのか、
うん、
と日本でももうほとんど同じ条件で実験をしたらですね、うん、やっぱり互恵性が最強と。
ああ、そうなんですね、
うん、
じゃあ人間の本質に迫る部分があるということですね、
ということなんでしょうね、うん、でしかもさっきフェルモノさん、うん、この、ね、脅しじゃなくお互いのって言いましたけども、うん、この互恵性のメッセージの中にはなんか緩やかに脅しも含まれてるんですよね。
確かに、あなたがやらなければ、うん、いざという時に助けてもらえませんよということですからね。
ですね、
うん、
だそれをこの、ね、登録しましょうよっていうこの行動を促すメッセージにつないでいくことで、
はい、
この脅しのニュアンスもこう軽くなる、
はいはいはい、
でもちゃんと含まれてはいるという、
そうですね、
ので、うん、さっきの損失メッセージと利得メッセージの両方を合わせ持っているのがこの互恵性メッセージという、
ということなんですね、
うんうん、
あの偏方線の原理っていうのを前やりましたけれども、
ありましたね、
やっぱりね、一方だけではなくて、
うん、
自分がされたことは返したいっていう、はい、こう性質をこう、まあ、分かってるんでしょうね。
うん、
だから自分がされればしてあげたくなるし、
はい、
それが相手にとってもおそらく一緒だろうし、
うん、
というのがあるから、まあ、そういう助け合うのはお互い様という精神、
お互い様
っていうのが、はい、まあ、根本的に多分あるんだと思いますね。
ですね、うん、からね、人を動かそうとしたら、
はい、
お互い様を刺激すると、
うん、そういうことですね、
うん
うん、あなたもそういうふうにされたいでしょっていう、
うん、
であれば自分から 動きましょうということですね。
ですね。だから実際のこう、うん、テクニックとして使うのであれば、
はい、
その偏方性のように先に何かをあげる、うん、してあげるっていうのは、うん、はいはい、一番分かりやすい、使いやすいんでしょうね。
確かにそうですね、
うん、
今度ちょっと欲しい釣り具があるから買い物に付き合ってもらいたいと思った時には、
うん、
何だろう、先に何かに付き合ってあげて、
うん、はい、
何ですかね、どういう段取りにすればいいんだろうな、
そうそう、で意外と難しいですよね、お互い様を刺激するっていうのは、
刺激するか、今度ほら一緒にね買い物付き合うことになってるから、
うん、
こっちにも付き合ってよみたいな
そうなんですよ、そう考えると、うん、はい、さっきの、まあ、イギリスも日本もそうですけど、うん、臓器移植とかドナー登録にある程度大義名分があるので、
うん、
ね、それ自体がいいこととか、はい、大事なことっていう認識が多分多くの人にあるので、うん、こうね、あなたが助けてほしいんだったらあなたもしましょうって言われるのは、うん、まあ、ちょっとこうなんか押し付けられてる感覚はあるけども、うん、まあやろっかってなる、はいはい、でもその大義名分が弱いと、
うん、
その買い物に付け合わせるようなのだとなかなか難しいんですよね。
確かに、うん、でもそうですね、何か相手にじゃあお願いしたいなと思った時に、
はい、
それより先にというか、うん、そうだな、相手にも何かこうしてあげるというものを設定して、
うん、はい、
初めから設定して、うん、でそれをしてあげるんだから、
うん、
こっちにも何かしてよとか、
うん、
なんかそこにこううまく、まあ、時間軸はちょっとうまく調整の必要がありますけども、ね、
うん、
相手にそういう気持ちを思わせて、
うん、
でちょっとお願いしてみると、
うん、
そうすると相手も、あ、自分もこんな風にしてもらうんだから、
うん、
今お願い聞いてあげた方がいいなみたいな、
うん、ね、それって前に、はい、明示より暗示っていうのが、ね、
はいはいはい、
出てきたかなって気はするんですけど、うん、なので、これこれを自分がしてあげる、うん、あげたからこれをしてねっていうのは明示的な言い方ですよ ね、
うん、ね、それはあんましたくないですよね、
ですよね、
はい、
うん、だそれは伝えないでやった方が
そうですね、
スマートなんでしょうね、
伝えないで、うん、むしろ相手から、
うん、
あ、この前あれありがとうございましたって言われたら、
うん、
うん、いや全然全然そんなのって言ってあ、うん、そうだそうだ、ちょっとこれお願いしたいことがあってって言われたら断りづらいですよね、
うん、あ、それはいいタイミングですね
いいタイミング
です、これはうまいですね、
まあ、こうもともとね、人間は偏方性の原理って言われるような、うん、
はい、
お互い様の精神が、まあ、あるということなので、うん、
はい、
こう、 うまくそこを刺激すると、うん、お願いも聞いてもらいやすいというところですね。
ですね。
なので、まあ、ナッジを意識して何か行動を促すという時には、
うん、
互恵性メッセージっていうのを意識すると、はい、より強力になるかもしれないと、
はい、
いうことですね。
はい、
はい、ということで本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。